対抗節第二主日は洗礼者ヨハネと覚えたらほぼ間違いありません。同じような主日は復活節第二主日、これは神の慈しみの主日と呼ばれますが、ここもトマスと覚えたら間違いありません。洗礼者ヨハネは神から、見よ、私はあなたよりも先に使者を使わし、あなたの道を準備させようと言われた人物です。もし今の時代にもあなたよりも先に使者を使わし、あなたの道を準備させる、そんな人が生きていれば、神の言葉は今の時代にも生きていることになります。先週でしたか、天霊歴の仕組みを小学生の子どもたちと学んでいて、教会はクリスマスを準備するために対抗節という期間を設けて、この対抗節から教会の暦、天霊歴は始まるのですよと説明をしていました。ホワイトボードにそれを説明書きとしてこう書いていたのですが、どうしたことか、クリスマスをクリスママと書いていました。まるで教育評論家の小木先生がですね、小木ママと呼ばれているように、タレントのクリス松村さんがクリスママになったと、まあ、私の頭の中ではそんな連想がこう回って巡っていたんです。せっかくなので楽しんでしまえということで、クリス松村さんを意識しながら、あらやだ、クリスマスをクリスママと書いちゃったのね、どうしましょうと言ったらですね、子供には全く受けませんでした。クリス松村を知らなかったのか、クリスママそのものが面白くなかったのか。で、確認のために今日聞いたらですね、あまりにも痛々しくてスルーしましたって言われました。子供の方が大人のようです。さて、洗礼者ヨハネが人々に伝えたメッセージの中心は、私よりも優れた方が後から来られるということでした。自分自身が取り組んできた悔い改めの呼びかけは十分称賛に値する働きでしたけれども、自分の働きを決してひけらかすことなく、私よりも優れた方を素直に認め、その方に席を譲ることを躊躇しませんでした。私たちはどうでしょうか。毎日の生活、毎日の取り組みの中で、私よりも優れた方を認めているでしょうか。具体的に誰かをイメージしなくても構いませんが、私より優れた方を意識している人は、自分自身の技をひけらかすことなく謙虚になれる人です。本当は評価されて当然、そんな働きをしてきたのですが、それを鼻にかけない。洗礼者ヨハネの姿を学ぶ人は、常にこのように自分に謙虚さを失わない人です。自分を持ち上げないことで、かえって自分の価値を高める、そういう生き方の人です。私たち司祭は、ともすると自分のしてきたことを鼻にかけがちです。自分がいる間にこれこれのことをしたとか、自分が来るまでは誰もできなかったことを私だけは成し遂げたとかです。しかもその場にいる人にだけでなく、 次に赴任した場所でも過去の働きを自慢して回る、そんな危険が大いにありますけれども、そんなことをしていたら現代に洗礼者ヨハネはいなくなってしまいます。洗礼者ヨハネのように常に私よりも優れた方が後から来られると言える人でなければイエス・キリストを告げ知らせる働きは価値が下がってしまうのです。喜んで後から来られる方に席を譲れる、その覚悟で毎日自分の務めを果たさなければ教会の中でより良い働きはできないのです。自分の働きを鼻にかけず、自分が残した実績も躊躇せず次の人に譲ることができる、その覚悟でなければどうして教会の中で良い働きができるでしょうか。もし私たち一人一人の働きが洗礼者ヨハネのような潔い働きであれば、今このコロナ禍の中でもイエス・キリストは誰にでも分かりやすく伝えることができるでしょう。あなたの働きを通してこの人を使わせてくださった方がいるに違いない、この方を使わせてくださったイエス・キリストは本物だと、そう理解してくれるでしょう。さらにこの人を使わしているイエス・キリストは、この人を見ればどんなに偉大な人かわかると、そこまで伝わるなら私たちは立派に現代の洗礼者ヨハネの役割を果たしていると思います。